国分寺生活者ネットワーク岩永康代、個人を尊重し人を大事にする街をつくる。今後8年間の街の姿を描く国分寺市ビジョンが4月からスタートするが、すべての市民が生き生きと自分らしく暮らせる街の実現を願う。そのためには基本理念にある市民・事業者等とともに街づくりを進め、個人を尊重し人を大事にする街の描きが最も重要になると考えるが、市長の見解を伺う。市長、人を大切にする思いは一貫して通じるものである。市民や市に関わる人が住んでいてよかったと思える街にしていきたい。子供から高齢者まできめ細かな施策を展開していきたい。新庁舎の検討は公共施設マネジメントと一体的に進める必要があると考えるが、新庁舎建設に向けたスケジュールと市民参加の手法は、市長、庁舎の位置も含めて多くの市民の意見を聞きながら慎重に進めていく。市民参加の手法の検討も平成29年度に入ってから行っていく。市民活動センターの充実について、これまでも支援の専門性や先駆性といった観点から NPO との共同などセンター運営のあり方を提案してきた。現在の市民活動センターは国分寺駅からは近いがビルの4階にあり、場所が分かりにくく入りづらさが否めない。北口再開発完了に合わせた場所の移転や、まちづくりセンター仮称緑の情報センターと合わせ、それぞれの機能が発揮でき、新たな可能性が見出せるような一体的な整備と運営のあり方についての総合的な検討を。市長、センターは発展させていきたい。場所や一体的な運営形態は研究する。妊娠期からの切れ目のない支援について、母子手帳交付時に専門職が妊婦と面接し、必要な支援プランを作成するゆりかご事業のスタートは大きな前進である。事業を進める中で健康推進課と子育て相談室のさらなる連携を要望する。また妊産婦に支給される子育て支援の物品は子育てに必要なサービス利用も含めるなど、利用者のニーズに合った制度にすべき。市長、町内連携は今後とも強めていく。子育て支援の物品支給は先駆的な取り組みを参考にして検討する。学童保育所について、全員入所を前提に小6までの受け入れも含めた定員拡充と質の維持向上は、市長、定員拡充はできる限りやっていかなければならない。また合同事業や研修等でノウハウを共有しながら保育の質を高めていきたい。岩永、4年生の長期休暇中の受け入れや年末保育の実施等、民設民営学童保育の弾力的な運用を。放課後子どもプランとの連携、総合プラン実施に向けた展望は、教育庁、学童保育所の共愛と学校施設の利用は市の大きな課題である。教育部と子ども家庭部で昨年協議し、課題と成果等を出ている。できる限り学校施設を共有していく。外国にルーツのある子どもたちが自国の伝統や文化に誇りを持ち続けられるような取り組みを、教育庁国際理解教育で異文化理解、異文化との共生を進める事業を推進していきたい。就学援助費の入学準備金の増額と中1の入学前支給は、子どもの貧困対策としても大きな前進である。 今後は小一への検討を、また制服や学用品等の保護者負担の実態を確認し、負担軽減の工夫等検討を、教育庁学校納付金調査の結果を精査し、今後の行政に生かしていく。戦争体験映像記録の作成については、戦争や被爆体験を次世代につなぐ取り組みとして期待するものである。子どもや若者が作成に関われるような検討を、市長、研究してまいりたい。障害のある人の地域での生活支援の具体的な方策は、親亡き後を見据えた支援策と地域でのネットワーク作りを要望する。市長、相談支援と地域自立支援協議会の充実に努めていく。空き家バンクの運用が開始されるが、まちづくりの視点や自治会、町内会の活動支援とも連携し、地域コミュニティ活性化につながる取り組みを、市長、利活用に向けて進めていきたい。交通安全計画の策定にあたっては、見守りをされている方など、現場をよく知っている市民の意見を聞きながら進めていただきたい。また、教育委員会とも十分連携すべき。市長、そのように進めていく。教育庁、積極的に関わっていきたい。オープナーの活用や情報公開制度の充実とは、市長、オープナーでの行政資料の配下基準の作成や配下資料一覧のホームページ等による公表の準備を進めている。情報公開サイトの周知も図る。日本共産党国分寺市議団河野治、市の市民自治の実現で暮らし第一の姿勢へ。河野、議会制民主主義二元代表制が問われている。昨年12月議会一般質問で市長は答弁拒否を行ったが、二度とするべきでない。市長、部長や副市長と意見は一致している。代表質問は私が、一般質問は他の人間で答える。河野、一般質問は本会議の場だ。部長や副市長が市長の考えをすべて分かっているなら、市長はいらないことになる。市長が答弁拒否をするなら、二元代表制は成り立たない。河野、総合ビジョンは市民と共に策定すべきだ。4年前の市長の所信表明、代表質問では、自治基本条例と日本国憲法を守るとしていたが、その基本理念が国分寺市ビジョンから削除されている。主権者市民の立場に立ち、真の市民自治を実現させるビジョンにすべきだ。市長、私は削ったわけではない。日本国憲法と自治基本条例は踏まえているビジョンだ。河野であるならば、具体的な政策が入る国分寺市ビジョン実行計画については、最低でも市民説明会とパブリックコメントを実施すべきだ。市長、予算特別委員会の時までに示す。河野、結局両方ともやらないということだ。自治基本条例を守っているとは到底言えない。河野、新庁舎の建設場所について市長は2017年度中に決めたいと言っているが、言語道断だ。12万人市民に情報を提供し、市民的な議論を行った上で住民投票で決めるべきだ。市長、多くの方のご意見を聞いた上で進める。河野、国分寺祭りの出店拒否問題、東京弁護士会から人権侵害だと言われている。早急に人権を回復するために出店を認めるべきだ。市長、 東京弁護士会からの要望を検討している。河野、自治基本条例と日本国憲法を守ると言いながら、実際は言葉だけだ。平気で人権侵害を行う姿勢は大問題だ。河野、暮らし社会保障を充実させる財源はある。市民生活が大変な中で消費税の増税分が積立金に回されている。国分寺駅北口再開発の敷地一部売却益も入ってくる。これらの財源を活用して、1、介護予防の充実や高齢者入浴事業の復活、2、特別養護老人ホームや老人保健施設の増設に加え、3、障害者のグループホームと就労支援施設等を整備すべきだ。市長、積立金があるから使えはおかしい。安定的な財政運営にとって非常に貴重なお金だ。河野、市長は消費税は社会保障に目的化すべきと言っていた。なのに介護予防や高齢者福祉を削っている。介護保険料も大幅に値上げしている。予算の使い方を変えるべきだ。河野、保育園、学童保育、学校の教室、人口が増加する中で深刻な公共施設不足を招いているが、人口は減るから公共施設は統廃合するとしている伊沢市長の責任だ。人口の増加に合わせて保育園や学童保育所、学校の教室、スポーツ施設、公園、駐輪場を増やすべき。市長、人口が増えているが生産人口が増えているわけではない。高齢者が多くなる中で財政にとって好ましい状況ではない。それに伴って高齢者施設や子どもたちの施設は増やしていかなければいけない。その努力を続ける。河野、子育て支援、1、子どもの医療費は18歳まで無料に、2、廃止された低所得世帯の高校生に支給してきた奨学金制度の復活、3、低所得な小中学生への就学援助制度の拡大を求める。消費税の財源はこういう政策にこそ使うべき。市長、財政規律を守っていかなければ後世代にツケを残すことになる。責任ある立場でそういうことは申し上げられない。河野、環境とバリアフリーを重視した町へ。21世紀は環境の世紀だ。ところが来年度から環境部を廃止して建設環境部と町づくり部に再編する予定だ。21世紀に入り環境部を廃止する自治体は国分寺市だけではないか。独立した環境部に戻すべき。市長、環境部と建設部を一緒にすることで非常に連携が取れる。統廃合をすることで福祉の方に職員が避ける。環境を軽視したわけではない。河野、西国分寺駅の東口と恋学部駅の東口の開設を求める。代表質問を通じて4年前の所信表明が守られていないことが明らかになった。市民目線ではない伊沢市政は転換するしかないことを述べて代表質問を終わる。